草津署 FM 交番
電波に乗ってパトロール。
この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。本日のテーマは年末年始における警察活動の強化、熊の対応について、実際にあった詐欺の手口ということで、本日は草津警察署生活安全課の千原さんと中井さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
本日はまず年末年始における警察活動の強化についてということで、千原さん、もう年末の放送になりましたね。
そうですね、本当に1年は早いもので、私が今年の4月に初めてこの FM 草津でラジオデビューをさせていただいてから、もう早くも年末の12月放送になりました
ね。本当にもうあっという間に12月の放送なんですけれども、いかがですか、もう慣れられました？
そうですね、最初の頃は緊張したんですけども、今では楽しくお話しさせていただいております。
リラックスしていただいてますか？
はい、
じゃあ今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、本当にでもあっという間に1年が経ってということなんですけれども、年末となればやはり警察のお仕事忙しい時期になりますよね。
そうですね、やはり新年を迎えるにあたり多くの方が慌ただしく動き回る時期だということで、これまで以上に犯罪や事故の発生が予想されます。
確かに年末年始に向けてクリスマス、大晦日、お正月などのイベントも重なることから、人の動きが活発になるにつれて犯罪や事故が増えそうですよね。ちなみに年末ということで、今年の犯罪傾向はどうなってるんでしょうか？
はい、今年は滋賀県内と草津署管内のどちらも犯罪の件数は増加しています。具体的にはまず滋賀県全体の状況ですが、令和7年1月から10月末までの間で刑法犯認知件数は7139件となっており、前年比プラス462件で、割合にすると 6.9% の増加となっています。特に増加数が高い犯罪として殺人・強盗などを含む凶悪犯罪は78件となっており、前年比プラス8件、割合にすると 11.4% の増加となっています。さらに詐欺については1025件となっており、前年比プラス202件、割合ではプラス 24.5% も増加しました。また自転車盗ですが1244件となっており、前年比プラス95件、割合では 8.3% の増加となっています。
殺人、強盗などを含む凶悪犯罪が増加しているっていうのは本当に怖いです。それに毎回ラジオでも警戒を呼びかけている詐欺の件数、こちらも滋賀県内ですごく増加しているんですね。
そうなんです。続いて草津警察署管内の状況ですが、同じ令和7年1月から10月末までの間で刑法犯認知件数は1091件となっており、前年比プラス121件で、割合にすると 12.5% と大幅な増加となっています。また殺人・強盗などの重要犯罪は26件となっており、前年と比較し同数となっています。さらに詐欺については117件となっており、前年比プラス28件で 31.5% 増加しています。また自転車盗ですが289件となっており、前年比プラス29件、割合では 11.2% の増加となっています。重要犯罪は横ばいで推移していますが、草津署管内の件数は滋賀県内の発生件数と同様増加しています。
そうなんですね。今年の犯罪は滋賀県内や草津署管内でも増加してるんですね。これ以上被害を増やさないために、年末にかけて犯罪の増加が予想される中、私たちにできることっていうのはあるんでしょうか？
はい、本日は 草津警察署管内で増加している、もしくは今後の発生が予想される犯罪に対する防犯ポイントを説明したいと思います。
よろしくお願いします。ぜひ教えてください。
はい、まず最初に草津警察署管内で急増している特殊詐欺についてです。草津警察署管内では10月末までに特殊詐欺の被害では合計52件、被害額にするとおよそ2億5570万円の被害が発生しております。昨年同時期の発生件数は25件で、被害額はおよそ9320万円となっており、昨年の25件の2倍となる52件の発生で、被害額にあっても2倍以上の増加となっています。さらに SNS 投資ロマンス詐欺の被害については、被害件数が21件、被害額にするとおよそ3億650万円の被害が発生しています。 SNS 投資ロマンス詐欺の昨年同時期の発生件数は25件で、本年はマイナス4件となっていますが、被害額についてはおよそ4800万円増加しています。
特殊詐欺にあっては、発生件数と被害額のどちらも昨年より2倍以上も増加しているんですね。 SNS 投資ロマンス詐欺にあたっては件数こそ4件減少していますが、被害額は増加していて、いやこれびっくりしました。3億円も騙し取られているんですね。こういった詐欺の被害者の特徴なんかあれば教えてください。
そうですね、県内全体の特殊詐欺の被害を見てみると、高齢者の被害の割合がおよそ 35% になっていて、一昔前では特殊詐欺は高齢者が被害に遭うイメージが強かったと思いますが、今は20代から40代の方でも被害に遭っています。
そうなんですか。こう特殊詐欺の被害っていうのは、こう高齢者の方が多いのかなと思っていたんですが、そういうわけでもなさそうですね。少し前までは高齢者の女性の方が被害に遭っているイメージ、本当そのイメージだったんですけれども、20代から40代の若い方でも気をつけなければいけないんですね。
そうなんです。また SNS 投資ロマンス詐欺にあっては50代の被害 30% 超えとなっており、圧倒的に多い状況です。
50代の被害、これが一番多いんですか？
そうなんです。詐欺グループも日頃から手口を変え、騙し方が巧妙になってきていますので、比較的若い方でも被害に遭ってしまうのが現状です。不審な送金を指示された場合などは、家族や警察に相談をして、詐欺の話ではないか確認して、絶対に一人では判断しないでください。儲かる話を他人に教えても相手に何もいいことがありません。インターネットで相手から投資を勧められても、冷静になってよく考えてみましょう。最後に年末年始に発生が予想される各種犯罪とその防犯ポイントをお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。ではまずは忍び込み、空き巣、こちらに対する防犯ポイントをお願いします。
忍び込み、空き巣の防犯ポイントは、1、外出時だけでなく在宅中であっても確実に戸締まりをしましょう。2、ドアや窓には補助錠をつけ2ロックにしましょう。3、防犯カメラやセンサーライトを設置しましょうです。
いや確かにこうちょっとそこまでという時にこう戸締まり忘れてしまったりすることもあったり、またお家にねいたらこう忘れてしまったりということあるんですけども、こちらもしっかり在宅中であっても確実に戸締まり、これねちょっとポイントかなと思いました。では次に車上狙い、乗り物と、こちらに対する防犯ポイントお願いします。
はい、車上狙い、乗り物等の防犯ポイントは、1、車から離れるときは短時間でも必ず鍵をかけましょう。2、車の中にはカバンや貴重品を放置しないようにしましょう。3、自転車やオートバイを止める際は必ず施錠し、さらにワイヤーロックなどを使用して2ロックにしましょう。
なるほど、こちらにもありました。短時間でも必ず鍵をかける、また2ロック、これね大事ですね。では最後に性犯罪に対する防犯ポイントお願いします。
はい、性犯罪の防犯ポイントは、1、 暗い夜道や人通りの少ない道、街灯のない道は避けましょう。2. 危ないと思った時は大きな声を出したり、防犯ブザーを鳴らして助けを求めましょう。 3. 歩きながらのイヤホン使用や携帯電話の操作はやめましょうです。
どうしましょう。私結構歩きながらのイヤホンやってしまってるなと今思いました。気をつけたいと思います。皆さん、ただいま説明していただきました犯罪の防犯ポイント、ぜひ守ってください。
年末年始は暗くなる時間が早くなり、犯人の活動時間が長くなる時期です。また年末ということで外出する機会が増える方も多くなると思います。警察では歳末特別警戒として街頭における活動を強化しています。皆さんも犯罪の被害に遭わないよう、一人一人が防犯の意識を高め、明るい新年を迎えましょう。
千原さんから年末年始における警察活動の強化をお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここからは中井さんに熊の対応についてというテーマでお伺いします。今年は熊の人的被害が過去最悪と目にしました。滋賀県でも熊の目撃が多発しているそうですね。
そうなんです。滋賀県でも熊の目撃情報が寄せられていて、長浜市では今年に入り熊に襲われる被害が2件発生しています。10月には草津署管内である栗東市内でも熊の目撃情報がありました。
滋賀県内でも熊の人的被害、これが発生しているんですね。それに栗東市内でも熊が目撃されているんですか？
そうなんです。冬眠前の熊は非常に危険で、ニュースでも目にされている通り、他県でも人が襲われたりしています。それに伴い法改正がありましたので、皆さんにご紹介したいと思います。
よろしくお願いします。
これまでは住宅街などに熊が出た際は、住宅街での銃の使用は危険と判断されており、発砲することはできませんでした。しかし熊による人的被害が多発したことで、今年の9月から市街地でも緊急時に限り発砲することができるようになりました。詳細には市町村が発砲しないと被害が及ぶなど判断すれば、猟友会などのハンターに駆除を依頼するというものになります。
なるほど。確かに他県では市街地に出た熊をハンターが駆除したというニュースありましたね。あれはそういう経緯だったんですね。
そうなんです。さらに今年の11月には、全国的に増加する熊の被害に対応するために、警察官がライフル銃を使用して熊を駆除できるように規則が改正されました。
なるほど。警察官がライフル銃を使って熊を駆除できるようになったんですね。
はい。熊が出没した際には駆除できる体制が整いつつありますが、熊が出没した際にまず市民の方が被害に遭わないように注意するポイントを紹介したいと思います。
ありがとうございます。そうなんですよ、今まで遭遇したことがないので、きっとどうしていいか分からず慌ててしまったりすると思うので、ぜひこの注意するポイント教えてください。
はい。まず熊には近づかない、熊を近づけないというのが基本になります。熊がこちらに気がついていない場合は、静かに後退して、可能であれば熊との間に木や建物を挟んで距離を取るようにしましょう。熊がこちらに気づいてこちらを見ているときは、落ち着いて後退し、音を立てたり声を出したりして居場所を知らせましょう。この時に大きい声を出すと熊はびっくりして攻撃してくるかもしれませんので、大声は出さないようにしてください。熊がこちらに近づいてきた場合は絶対に走らず、荷物を熊の横や自分との間に置いたり投げたりしてみてください。熊が荷物に興味を向けて、その隙に逃げられる可能性もあります。熊が突進してきた場合は熊撃退スプレーなどを使用したり、身を守るために顔や首を腕でガードするようにしましょう。木に登ったり死んだふりについては意味がないとされていますので、しないようにしてください。また熊に背中を向けて逃げる行為は、熊に獲物と判断され 追いかけられますので、絶対に背中を向けて逃げないようにしてください。
よく死んだふりっていうのは聞いたことがあったんですけど、これは意味がないということなんで、今おっしゃっていた注意ポイント、ぜひ皆さん覚えておいてくださいね。さあ、それではクマに会わないためにはどうすればいいんでしょうか。
はい、まず河川敷や山林に近づかないこと。河川敷や山林に行かなければいけない場合は、鈴やラジオなどの音の出るものを携行すること。生ゴミや果物などを外に放置しないこと。新しいクマの糞や足跡を見つけたらすぐに引き返すことなどが挙げられます。
もしですね、クマを見かけたときは警察に連絡してもいいんですか？
もちろんです。クマの目撃情報があれば、警察も市町村などと協力をし、今後の方針などについて協議する必要があるので、警察に連絡するようにしてください。
わかりました。皆さんも今日お話があった通り、クマに会わない予防策やクマに会ってしまった対策、覚えておきましょう。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。それではここからは最新の詐欺の手口のコーナーということで、引き続き生活安全課の中井さんにお話をお伺いします。
よろしくお願いします。最新の詐欺の手口のコーナーというわけですが、先ほど千原からお話しした通り、特殊詐欺や SNS 投資、ロマンス詐欺の被害が非常に深刻な状況です。ラジオをお聞きの皆さんにも自分のことのように考えてみてください。今回紹介する事例は、現在被害が増加している SNS を通じたロマンス詐欺になります。
よろしくお願いします。
被害者は30代女性の A さんで、令和7年8月30日マッチングアプリでフランス人男性を語る者と知り合い、それ以降 LINE でメッセージのやり取りをするようになりました。その男性と親密な関係になり、同人から叔父や兄が金融会社で働いているので、成功率 97% の投資計画を立てることができる、収入を安定的に得ることができ、リスクはない、私の指示に従って操作するだけで OK などと言われました。 A さんはその男の指示に従い、暗号資産を購入して指定されたアドレスに送金したところ、サイト上で利益が出たことから、これを信じた A さんは同年10月13日までの間、複数回にわたり指定されたアドレスに送金し続けた結果、合計およそ1000万円分の暗号資産を騙し取られたという事案になります。
30代の女性が被害者ですか。この事案を防ぐためには、 A さんはどうしたらよかったんでしょう。
そうですね、やっぱり儲け話を持ちかけられて送金を指示されるものは詐欺と見て、必ず警察や家族に相談するようにしてください。次に、 SNS 上で知り合った、会ったこともなく顔も見たことのない人は信用しないこと。おいしい儲け話は必ず詐欺だと疑ってください。投資を考えている方は自分で勉強をして、自分の口座で取引などをするようにすれば騙されることはありません。
確かにそうですよね。自分で勉強して自分の口座を使用すれば騙し取られることもありませんね。皆さん、会ったことのない人は信用しないこと、儲け話や送金の話が出たときは詐欺だと疑って警察や家族に相談するようにしましょう。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にも広報草津12月号安全伝言版には、本日お話しいただきました年末年始の警察活動の強化、こちらが掲載されておりますのでご確認ください。では最後に、各警察署が制作した啓発ソング聞きながらお別れです。今年も本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。